はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは泥臭いという褒め言葉というお話をしたいと思います。まあいろんな試合を最近見ていてですね、この泥臭いというキーワード、これはすごい重要だなと思ったので、私の考えをお話しさせてもらいます。泥臭いという言葉、この言葉聞いてですね、あなたはどんな印象を持つでしょうか。あなたは泥臭い人ですねと、ね、あなたって泥臭い人ですねって言われて、あなたはどう受け止めますかね。褒め言葉として受け止めますか、それともなんかちょっと感じが悪いなっていう印象ですかね。うん、で、私はバスケットボールの、まあ、指導、チーム作りっていう意味でいくと、泥臭いという言葉を褒め言葉として捉えるチーム文化を作った方がチームが強くなるなって思って今日の放送を撮っています。まあ、改めて泥臭いっていう言葉をですね、辞書で引くと、洗練されてないとかですね、やぼったい、垢抜けてないとか、そういう、まあ、あの意味が載ってるんですね。まあ、本来の意味はかっこよくないっていう意味のようです。であれば、先ほど言ったあなたは泥臭い人ですねっていう言葉は決して褒め言葉にはなり得ない。これが本来の意味だと思います。ただこの泥臭いっていう言葉って日常生活でほとんど使わないんじゃないかなと思うんですね。使われるとしたら逆にスポーツの世界だけっていう気がしていて、スポーツの世界で使われるときにはかっこよくないというよりは、地道な努力とか目立たない仕事、裏方としての仕事みたいな、そういう、働きにこうリスペクト、敬意を表する言葉としてやっぱり使われているのかなというふうに思うんですね。まあ、彼は泥臭いプレーでボールを奪い勝利に貢献したとかですね、彼は泥臭い、ディフェンスで頑張っているとかですね、まあ、なんかそういうプラスな褒め言葉としてスポーツの世界では使われるという、まあ、特別ななんか言葉だなっていう気がするんですね。で、バスケットボールで言うとですね、やっぱりシュートを決めるっていう瞬間が何といってもバスケの醍醐味なわけですよね。特に、まあ、昨日もね、全日本の試合がありましたけれども、リングから遠く遠く離れた3点シュートっていうのはバスケット最大の魅力でですね、あれが面白いわけです。だけれども5人全員がですね、スリーポイントシュートばっかり打ってればこれは絶対に勝てないんですよ。なぜかというと体を張るっていう場面がないからですね。はい。で、スリーポイントシュートで言えばですね、スリーポイントシュートを1人が誰かが打つためには誰かがスクリーンで体を張ってノーマークにしなきゃいけないし、誰かがそのこぼれ球をリバウンド、体張って頑張んなきゃいけないし、もしそのリバウンドを相手に取られたとしてもディフェンスで体を張んなきゃいけないし、まあ、スクリーンだったりリバウンド、そしてディフェンスだったり、そういう泥臭いプレーが支えとなってその延長上に目立つスリーポイントシュートがあるっていうことなんですよね。はい。だから泥臭いプレーなくしてシュートの成功、チームの勝利っていうのはありえないとね。まあ日陰と日向じゃないですけれども、目立つプレーと泥臭いプレー、これっていうのは価値変わらないし、両方必要、むしろその人がやらない泥臭いプレーこそ大事なんだよっていう、そういう話なんですね。で、こっからが私が伝えたいことというか話の後半なんですけど、目立つプレー、今でいう3点シュート、こういったのって数字になるんですよね。で、泥臭いプレーって数字にならないんですよね、ほとんどが。だから数字に現れる得点だとか勝ち負けとかっていうのは自分で確認できるし、自分で達成感を感じやすい、または周りも称賛してくれやすいんですよね。昨日は100点ゲームができたとか、彼は40点も取ったとかですね、彼女は昨日7本のスリーポイントを決めたとかっていう数字になるんで、分かりやすいし、自分も自己重要感を満たしやすい。またメディアとかもね、今だったら SNS とかね、あと、まあ、ヤフーニュースとかでもバスケットの話出るじゃないですか。そういう風にメディアもね、誰々40点とかですね、スリーポイント何本とかっていう風にメディアも取り上げてくれるんですよね。はい。まあ単純に試合中もやっぱシュート入ったらみんな拍手してくれるじゃないですか。だからそういうことでやっぱり数字に現れるプレーってのは頑張りやすいと。一方で泥臭いプレーっていうのは数字に現れず、 分かりにくく、自分でも実感しにくいんですよね。例えばですね、昨日は相手チームよりもうちの方が20本多くリバウンドを取ったとか、彼は昨日15回もスクリーンをかけたとかですね、彼女は5回もルーズボールに、ね、飛び込んだとかですね、こういう見出しっていうのはニュースの見出しにはならないんですよね。やっぱりスリーポイント7本決めた、昨日彼は40点入れた、これはニュースになるんですけど、15回スクリーンかけた、ね、5回体を張ったっていうのはニュースにならないんですよ。で、周りの人も見落としがちなんで、自分で自分もその泥臭いプレーしてる人もですね、これでいいのかなってちょっと思ったりするんですよね。ならばせめてコーチであるあなたはそこを見逃さず、よく頑張ったぞと、あなたの泥臭さでチームは勝てたんだぞっていう言葉で褒めてあげる、ここが重要なんじゃないかなと思います。これ大事なんでもう一回言いますけど、周りには気づかれにくい数字にもならない、ならばせめてコーチであるあなたはよく頑張った、泥臭さでチームは勝てたんだぞと、その本人に言葉で褒めてあげる、これがすごい重要じゃないかなと思います。で、これが続けばチームの文化になり、選手同士が泥臭いプレーを好むようになり、そして、上昇チームを作るきっかけ、こういうものにつながるんじゃないかなというお話でございます。いかがでしょうかね。やっぱり今日もあるんですけど、日本代表の試合とかがこう連日ね、あって楽しく見させてもらいます。先日だったら B リーグのファイナルとか NBA ファイナルとか、ああいう舞台でもやっぱり鮮やかなシュートの陰には泥臭いプレーありということで、私の所感でございました。何らかあなたの参考になれば嬉しく思います。毎日毎朝放送してますバスケの大学です。今日の放送が1ミリ面白かったなという方はぜひチャンネルのフォローのボタンを押しといてください。またこの放送を今日最終回にしてほしくないと、明日以降も聞きたいという方はぜひグッドのボタンで応援してくださると嬉しいです。続いてコメント返しいきます。もうちょっとだけお待ちください。はい、ということで、今日の放送の発見感想気づきぜひですね、コメント欄にいただければと思います。そして昨日の放送、ブログを毎日更新できるデスク環境というね、ちょっと昨日は雑談会でしたけども、これまだ聞いてないよという方は、このチャプターのリンクから聞いてください。意外と役立つ、具体的な話してるかなと思いましたので、はい、ぜひぜひ参考にしていただければと思います。昨日いただいたコメント読みますね。宮崎先生、いつもながら三原先生の情報発信力と継続力はすごいですと。中でも毎日取り組める使いやすい環境をまず整えることが大切と学びましたということでね、ありがとうございます。はい、ちなみに私は、起床後身支度しながらボイシーを聞き、指示を目標に学校に行き、勤務前に仕事をして放課後部活にすぐ行けるようにしてますと。環境ではないですが、私の時間術ですということで、朝7時を目標に学校に行く、すごいですね。はい、本当にいつもボイシー聞いていただいてありがとうございます。続いて影島さん私は学校から支給されたクロームブックで作業と授業をしてますが、作業中のタブと授業用のタブをたくさん開いていることに多くて悩んでましたと。家で iPad で作業していたので、いろいろラットトップとモニターを買おうかという気持ちになりました。iPad で作業は私はね、なんか効率が悪い気がしてあんまり慣れないんですよね。ぜひぜひ昨日の参考にしていただいて、必要なものは買っていただければと思います。はい、ありがとうございます。トライさん、研究室のバックナンバーチェックさせてもらってます。ありがとうございます。私はホワイトボードでの解説が一番しっくりきます。ご紹介いただいた環境であれが作られているのですねと。そうですね、YouTube のあれであれば、ホワイトボードを、スマホで撮ってると。で、以前の、こういうパワーポイント系は全部パソコンで作ってますね。はい。比較的ドライブ中心のオフェンスしか考えてこなかったのでさ、今は本当にパスとカッティングを試してみたくてしょうがないところですということで。はいはい、ぜひやってみてください。ね。ありがとうございます。ミナケンさん、27インチのディスプレイ最高ですね、と。私はセカンドスクリーンのみ投影する派で、作業効率にこだわる気持ち大変共感します。そろそろ目線と、目力でマウス操作ができないかなと思ってますということで、ありがとうございます。27インチディスプレイね、本当に使えますよね。私も今このミナケンさんのコメントをそのディスプレイで読んでおります。ありがとうございます。はい、ということで、日曜日に聞いていただいてありがとうございます。今日の、放送に関する発見感想気づき、または質問など、積極的にコメント欄でお寄せいただきたい、ね、ぜひよろしくお願いします。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方はぜひ、これを機にですね、放送の説明欄から案内ページ覗いてみてください。 はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。